ニッポン放送ポッドキャストステーション。
清水美智子さん、お疲れ様でした。2024年3月7日、今日は2020年9月7日にナイツザラジオショーの放送が始まってからちょうど3年半です。コーナーは多少変わりましたが、レギュラーメンバー、放送時間帯、30分のフリートーク、音楽はかけないなどの基本的な番組構成は初回と全く変わりません。初回放送は月曜日で、パートナーはノラさん、フリートークの話題は花輪さんの学生時代の八王子の友達のことでした。生放送中に裏番組に電話したり、サンドさんや高田先生が突然乱入したり、代理 MC によりによってともしげさんを起用したり、やりたい放題の番組ですが、これからもリスナーをびっくりさせ続けることでしょう。というわけで、今日のラッキーナンバーは3年半にちなんで 3.5 です。
3.5、
はい、
3年半のことでこんなに、
はい、こんなに情報を入れていただきました。ミセス・ジェーン・マップルさんです。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
聞いたことないですけど、ちょうど3年半っていう言い方も、
そうですね、確かに、うん、これね、件名をオープニングメールを送ってくださる方ね、うん、はい、それぞれに入れてくださってました。
件名ね、なんて来るの、
はい、ミセス・ジェーン・マープルさんは、うん、はい、オープニング今日は何の日って書いて
そんなこと呼びかけたことない。今日は何の日、
思いっきりテレビと同じだね。
他の送ってくださった五五不都合さんは、うん、木曜オープニング時間稼ぎコーナー
いや、ちょっと
そっちの方は合ってるね。
そうですね、
時間稼ぎコーナー、
ちょっと正直すぎないですよ、それは。
時間稼ぎ、いろいろそれぞれの解釈で送ってくださってます、
ね、たくさん送ってくれてるんですね、
はい、今日ちょっと余裕ありましたか。
ちょっとね、ゆっくり来ましたからね、花さんにコーヒー入れて、ね、僕はもうだって、はいはい、清水さんが出た後に来ましただ
いぶ余裕が出ましたね。
清水さんも相当せっかち芸人だだって俺たちこの後さ、ここにあんのに清水さん早く帰ろうするから
先に出るぐらいだからね、うん、そうすごいよね。
そうだ、アメトーク清水さん呼べばよかったな。
もうマネージャーの田中さん、エンディングの時にもう車呼んでるからね。
来るのもギリギリで、帰るのめちゃくちゃ早いし、ね、
芸人だね清水さんも。
そうだよ、だって放送中に雑誌4つぐらい読みながら一番でしょ
本当だね、
本当ですね、
清水さん一番かもしれない。
一番すごい人いたわと思ってさ、
すごい時間の使い方がすごい効率がいいんです。
そうだよ、だって CM 中にその雑誌のこの記事、田中さんコピーしといてって
すごいよね、
すごい、
すごい、
せっかち芸人ですから、
そういうことですけどね。
いや、ありがたいね、
いや、3年半ですか、
うん、3年半になります。
よろしくお願いしますね、はるかさんも、
これからも、はい、よろしくお願いします。
今週は何をやってたんですかね。
今週はですね、うん、ちょっとある番組で、はい、重機を触れ合う機会がありまして。
最高じゃん。
小松さんの、うんうん、センターみたいな重機がたくさん、動かせるところに行かしてもらったんですよ。
ロケですか。
ロケで、はい、
小松って有名だもんね。
そうですね、う
ん、そんなとこあるんだ、重機いっぱい見られる。
あるみたいで、静岡県の方ですね、はい、のとこに行かしてもらいまして、うん、もう本当は普段見れないようなでっかいダンプトラックとか、
ああそう、
ホイールローダーとかも見れまして、
懐かしいな
重機川柳やってた頃は ね、
懐かしいわ。
毎週聞いてたワードですけれども
、うんうん、久々にエクスカベなんとか
なんとかね、
あ、パケットホイールエクスカベーターですね、
うん、そうそうエクスカベーター、
うっすら覚えていただいてありがとうございます、う
んうん、あ、じゃあもう結構ここのコーナーでやってたような、
はい、
でっかいやつとかも置いてあった。
でっかいやつも置いてあって、うん、ちょっと助手席に乗らしてもらったり、
あ、そうなんだ、
いいな、
はい、ダンプとか乗ったことなかったんで、うん、
ダンプね、
すっごい楽しかったですね。
あ、相当視点も高いんだ、ダンプとか。
あ、高いです。で、実際に走行もしたんですけど、ね、走るのは意外とこうもうスムーズで、うん、結構こんな回り角を行けるのみたいな、
小回り効くんだ、
小回り意外と効くみたいです。
へ、どういうあれ、やっぱ駆動がすごいんだね、
そうですね、タイヤもね、はい、でもタイヤはもう私の背よりだいぶでかいぐらいのやつがたくさんついてるみたいなやつで、
なかなかこの辺 その工事現場とかでも見ない、それぐらい
なかなか見ないですね。やっぱ中入ったらもしかしたらいるのかもしれないですけど、その道は走ってないだろうなっていうぐらいのサイズのやつがありましたね。で、私はすごい興奮してるんですよ、小松さんの 場所に行けるっていうので、うんうん、興奮してるんですけど、うん、その同行してるメイクさんとかはそんなに興味なくて、
う
ん
う
ん、なんか、うん、そうなんですか、うん、みたいな、うん、であの重機とか見ても、うん、あ、大きいんですねとか、うん、黄色いんですねぐらいの、
それぐらいが精一杯だよね
メイクさん、そうですね、うん、なんで黄色いんですかねみたいな感じなんで、うん、まあ、私もそんな興味ないだろうなと思いながら、うん、あの、まあ会社によってあの色が違ったり、うん、そのカラーがあったりするんですよ、うんうん、みたいなこと言ったら、え、そうなんですか、知らなかったみたいな、なんか私がすごい物知りみたいな感じであ
そこはでも驚いてくれた、
そうですね、うん、驚いてくれて、
そういうのも知らない、
知らない、
そうですよね、うんうん、そうですよね、うん、でなんかやっぱり私が楽しそうなのが珍しいのかもしれないんですけど、なんかもう子供をなんか扱うみたいな感じであの控室行ったら、そう、ね、うん、そう、窓のブラインドが閉まってて外見えなかったんですけど、うんうん、マネージャーさんがチラって見たら、あ、重機がいます、見えますみたいななってで、え、とか、でも私メイクしてもらってたんでちょっと見れなかったんですけど、うん、後ろ見ますかみたいなでメイクさんもじゃあ椅子を回転させますとか言って窓の方を向かしてくれて、
子供だね、
うん、でじゃあ開けますみたいなでぐらいにドアをガーッと開けてくれて、うん、重機わーって見えて、うん、あーすごいみたいなどうですか
みたいな、子供と動物園行ったみたいな感じだね、本当ね、うん、
子供の誕生日みたいな感じの、
うんうん、ね、すごい接待されて
る、祝ってるみたいな気分でやってもらって、
でもやっぱテンション高いの分かるんだね、
そうですね、
いつもよりも、はい、うわみたいなね、
はい、
すごいよね、
夢みたいな仕事じゃん、
そう、何個ぐらいあるんですか、もう何百、
結構たくさん並んでて、うん、実際にその動かしてもらったのは5、6台ぐらいなんですけど、
すげえ、
はい、普段見れないような、なんかモーターグレーダーっていうやつとか、
それで普通の一般の人も見に行けるところなの、
ね、あ、そこは多分その、うん、本当にその重機を買いに行く人とか、そういう方が来るところらしくて、練習したりとか、
なるほど、
はい、だから普段の一般の方はあんまり入る機会はないかもしれない
ですね、建設もやってる社長さんとか、
そうですね、
そういう人たちが見に来る、
はい、
工事の現場とか好きでしょ、見た
りする、はい、好きです、
あそこの警備員さんの人とかもやっぱり好き、いる、いるしゃるじゃん、こう、
はいはい、
なんとか警備員みたいなさ、
うんうん、
棒を持ってさ、うん、ああいうなんか2級とかさあるんですよ、あれ
警備員さんの資格がある
の、あるの、
へ
え、俺毎日今家ここ来るときに通るんだけど、もうすっごいなんかもう一瞬でこの人すごいなって分かるぐ
ら
い、
あ、あるあるある、なんか違うなって、動き違うなって人いる、
なんか、
う
ん、着てるベストのなんか感じとかがもうただものじゃないなんか着こなし方してて、でなんか何級保持者みたいなの持ってんのね、でそこが要するに工事してるから、そこ通るときに大型トラックがそこの右折して入ってくるから、そこの渋滞を開けとかなきゃいけないから、その人がいないと詰まっちゃうから、その人いるんだけど、もう完璧なの、その人が完璧に車間距離とか保って、初めはなんでこの人俺進ませてくんないんだと思ってたけど、うん、車が来るっていうことは分かってから、この人すごい、この人のおかげで
そう、う
ん、この道できてるんだなみたいな、
やっぱ全然違う、
全然違うよね、
違う、
人によって違うよね、
本当それはもう、
でももう毎朝その人を見るの楽しいの俺、必ずもういるのその人は、
なんかこうドライバーのやっぱ気持ちが分かってるというか、そこでこっち側を見てほしいんだよなっていうところをちゃんとこう確認して、
う
ん、あの合図出してくれるとか、そういうのもあるし、なんかやっぱ これはちょっとやっぱこのドライバーちょっと待たせすぎたなってところにはちゃんと ありがとうございますみたいな、なんかこう一礼をくれるとか、なんかそういう気配りとかもできてるよね、
その人、そ
ういう人ってね、
もうこうやってなんかすいませんみたいな感じでやるんだよ、あの人すごいしてんだよその人に、今
恋
してる、大きいね、すっごい180センチぐらいあって
さ、頼もしい、
出会っちゃったもん、
出会ったね、
運命で、
ドラマだね、
始まっちゃう、
青春かな、
青春かな、
どんなドラマですか、
それ始まりますね
おじさんが交通整理の人に
恋する50、60歳ぐらいですから
ねえ、
いいですね、
なんか分かるもんね、その人がずっとやってきた人なんだろうな、
もう確かに
大事だよね、工事現場に必ずやっぱりこいつの誘導っていうのはやっぱ必要だしね、その人材質というのは大事ですよ、
大事だよ、危ないもんね、そう言ったらね、慣れてない
です よね、そうだよね、あとなんかね、その トラブルみたいになったら現場がうまく回らなかったりするかもしれないですよね。うん、
あの建物とかをさ建てるときってさ、はい、建て始めてからすごい早いじゃん。
あ、はいはいはい、
ビルとかってさ、はい、そのやっぱり基礎みたいの大事なの、下のあそういうのって
多分大事だと思います。
あ、そういうのは分かんないな。
なんか基礎工事してるなみたいな雰囲気は分かりますね、うん、こうパイルドライバーみたいな、うん、地下を掘るやつの重機がやっぱ最初入ってますよね、うん、基礎工事。
あ、それで何こう下まで奥まで穴開けて柱を入れるみたいな、うん、なんか
杭みたいなの入れたりとかしてる工事
は、ね、今通るとこがさスーパーを作ってるんだけど、はい、地下の地下1階があるのかどうかをみんな今、うん、あるの予想してんだよね、うん、どれは地下1階がありある
結構でかいところ
でかい、うん、で掘ってたから、うん、1階だけど他の人はいや別に関係なく1階掘るんじゃないみたいなことを言うんだけど、うん、なんで1階掘るんだよみたいなさ、うんうん、やっぱりだから地下って掘らないとダメだよね。
そう
思いっきりね、うん、そうだよね、
う
ん、
そうです
ね。どこまで見える
の？どうやって作るんだろうね。
囲っちゃっててあんまそこまで見えない。
見えない、うん、だからその一瞬その車で通った時の空いてるとこだけを一瞬見て、うん、あそこそこ編んできてんな、地下かな、どっちかな。スーパーとかができる時すごい好きなのよ。
あ、楽しいですよね、
う
ん、
そうそう、ワクワク急に立ったりしてるよね、うん、本当に
確かに、
う
ん、スーパーとかでも、まあ、まず1階が駐車場だったりするからね。その駐車場がどこに来るかもうよるじゃない。屋上に作っちゃうパターンもある、うんうんうん、スロープ作って屋上にまず駐車場ってパターンもあるし、もう1階の広い部分を駐車場にして2階以降をスーパーにするっていうパターンがあるよね。
そうだね、
うん、どっちかによりますよこれ。
あんなすっそう思うよね、ホテルとかさ、うん、設計の人とかすごいなってやっぱ思うよね、うん、あんなちゃんと壊れない、なんで壊れないのかフジテレビとかさ、
確かに
フジテレビの球体、
球体、うん、これ壊れないよね。
外れて転がってかないですかね。
ガチャンっつってね、もうあれも30年ぐらいあるよ。
そうですね。
ね、大丈夫なのね。で転がって
て、ね、風とかで
くっついてるんですかね。
板金とかでくっついてるの
かな。溶接してあるんでしょ。
溶接してあるの
かな。溶接してあるのかな。ネジとかなのかな。
結構簡単な感じ。
ねえ、
そうなんだよ ね、 ね、いつも思うんだけど、
いつか外さなきゃいけない時が来るのかとかね、あれは、
うん、え、なんで、
いや分かんない、何のための球体なのか、うん、
だから
あれは、
あのもうあれ古くなってきたからってこと、
うん、
あ
とか
っていうことでしょ、
うん、とか
その古くなってきたからよく取り壊しするけど、うん、本当にあれなのかな、まだダメなのかな、もうダメなのかな、30年ぐらい経ったら40年経ったらもう老朽化で変えるじゃない、
うん、うん、そうだね、
ダメなのかな本当に。
で老朽化っていうのもまだ、うん、たまにあるもんね、やっぱこう すごい、うん、もうそれこそ このね近くのこうビルとかも、
そうそうそう、だって
そう
もったいなくない、
もったいない、この
有楽町の目の前
に、そうですね、あれは建て替え、
建て替えなのかな、うん、なんかね老朽化ですよね多分ね、うん、もう今も
全部取られちゃって、どこも老朽化してなかったけどね、
確かに
全然
あそこで
硬かったしね、壁って
買い物してる限り、
買い物してる限り普通に歩く
っつったね、買い物客がもう無理だなって思うぐらいになっちゃダメなんじゃない、やっぱり、あ、もうこの建物終わりだなっていう、うん、それこそやっぱ東洋館が一番先にだよね、
東洋館本当そうなんだよ、
東洋館の大丈夫かっていうね老朽化は、
ちょっとミシミシしてるんですか、
ミシミシという
なんだろうな、
まあ、別にしてはないんだけど、うん、なんか老朽化でしょって思うもう老朽化でしょって思う、
どうひいき目に見てもっていう、
老朽化でしょ
感じるものがあるからね、うん、あれは
だって大須演芸場名古屋の、
うん、ああそうね、
あそこはもう建て直したもんね、うん、
すごかったもんね、やっぱうちらが行った時もその10年以上前の時から、うん、もう相当、うん、もう廊下とかも斜めだったし、
斜めだった、頭ぶつけちゃうしね、ミシミシミシミシ言うし、
うん、でなんかまあそこにね前座さんとか寝泊まりするらしいけど、うん、もう痒くなるってね言ってたし、
一晩寝るともう、
あの大変だっつって
ダニだらけになっちゃう、でもすっごい古い劇場でね、さんまさんが大須演芸場で昔出たことあるのね、だからさんまさんのね壁にさ落書きとか書いてあるサインとか、そういうのとか見たことあったけど、もうでもとにかく古かったから、まあちょっとここはって思ってたらやっぱり 1、2年ぐらい休館になったから、
まあね、
だから東洋館とか演芸ホールも、まあ、そのうち多分なると思うんですよね。
うん、
そうした場合にこうどこでやれるのかなっていう。
ああ、そうですね。
末広亭が結構古いね。
末広亭も古いよ。
都内の寄席だとね。
末広亭古いよ。ミシミシ言ってる。
あの辺とかがもう立て直しってなると代わりをなかなか見つけづらいで、あんな立地でね、なかなか。
そうだよ。
相当なもうあの家賃になっちゃうでしょうから、それは大変だと思います
よ。そうだよね。
確かに。
だからルミネ借りていい？
ちょっとね、吉本じゃなくなっちゃう。
あ、ないのか。
そうだね、もうね、鎖国どころじゃないよね。急にあそこで落語芸術協会やりますとかって言ったらすごいよね。
どっかがね、貸してくれたらいいですね。うん、そうだ
ね、そこ
にそうってなったら。
そうなんだよね、うん、いやいや、ありがとうございます。
建設業大変ですよ、本当、
うん、
そういう意味では、
ね、あ、なんかメール来てたよ、はい、いっぱい、
はい、
魔法の切り餅さん、
うん、
はるかさん、呼び出し先生田中見ましたよ。高学歴芸人として出演されていて、
うん、
はるかさんの知性を感じられてよかったですよ、
うん、
制服もお似合いで可愛かったですよ、
うん、
社会の問題が出題されていました。学生時代得意だった科目はありますか？
うん、得意だった科目、何ですかね。でも何も得意じゃなかったですけどね。
そんなわけないでしょう。
早稲田ですよ、だってあなた
は。だ、大学受験の時は国語と英語だけだったんですよ。
ああ、そうなんだ。
はい、受験科目か、あと小論文だけだったんで、まあ、それぐらいですかね。
学部は？
学部は、文学部です。
文学部か。
第二文学部
です。ああ、なるほどね。で、まあ、英語と国語で。
そうですね。いや、でも難しかったんですよ、問題が。
うん、
やっぱな、基本的な問題だと思うんですけど、なんかその鎌倉時代の、なんか、武士の法律は何ですか、うん、みたいな。
もう
ギリギリはギリギリ分かったぐらいで。
鎌倉時代の武士の法律、
はい、
なんか習ったような気がするな。
みたいです、なんだっけ。
あ、そうです、
正解、すごいじゃん。
武家修行
ハット、
違います。私が迷った2つの、
まあ、何それ。鎌倉時代の武士の法律、
はい、武士の法律、問題もないかちょっとあやふやですけど。
正解は何なの？
御成敗式目。
あれそうなんだ。
ああ、あったね。
ちょっと分かんないかも。
なんかそう聞いたら思い出す。う
ん、なんかサウンドとしては思い
出す。サウンドでさ、うんうんうん、サウンドでよく覚えやすいのがさ、墾田永年私財法じゃない
ですか。
あれやっぱリズムで覚えてるね。
墾田永年私財法は。
結構前、もっと前かもしれないですね。鎌倉より。
ね、そうだよね。
墾田永年私財法。
墾田永年私財法。
絶対出ます
し。言った言った。あれはなんか知んないけどリズムで覚えられた。
覚えますよね。うん、
書けないけどね、墾田永年私財
法。そうだね。
長いよね、あれ。
ね、
うん、そっか。なんかこの前漫才協会の、
はい、
あの YouTube で、
うん、
まあ、要するに呼び出し先生田中みたいなことなのかもしれないけど、
うん、
おバカって要するに常識なしを決定戦みたいにやったのね、
うん、
でなんか バカみたいな漫才協会のメンバーが、
うん、
まあ、ちょっと若手がこう応募したら5人ぐらい来てやったんだけど、うん、本当にすっごいバカでさ、
誰がいたの？
あのね、あいつ、あの、に、二内の匠の、優勢。あ、
九州男児の南の匠の真似してるやつ。
うん、あいつ、超バカだったよ。
あぽいな。
あいつ、マジで超バカで、それでも、最後に、あいつがもう圧倒的にバカだったんだけど、サッカーしかやってなかったんですいませんって言ってて。それはすごい面白くて。
言うよね。
そういうサッカーしかやってなかったんで。
そういうやついる。うん、
とかさ、
うん、
だってもう、あれが分かってなかった。今の大統領が、
うん、
バイデンっていうのを分かって
ない。ああ、そうなんだ。
バイソンとか、あと、
ちょっとは知ってるん
だ。もう一人が自信満々にトランプだと思ってるやつがいるの。
あ、
で、いや、だトランプはまた今度対決するかも。ええー、みたいな、
うん。
今トランプじゃないんですかみたいなさ。
うん、
とかももう、本当に、一般常識が、
まあ、一般常識、ね。
一般常識がもう全然なくて。そうそう、
ヘキサゴンとかね、なんかそういう感じで一時期
そう
ブームになったもんね。そういうタレントが増えて、
そう、
うん、
四国とかも書けなかった、全部言えなかったりとか、
あ、
本当にそういうのあるんだって思って。あと三国志の魏豪食じゃん、
うん、
あれ三国志の国っつったら日本、中国、香港って書いてある。漫才、今日そんなやつが漫才作ってんだよ。
確かに三国ですけどね。
やばくない
三国
志。ああ、意味わかんなかったですとかさ。
自分で解釈しちゃうんでしょうね、問題を。うん、
そっか、
う
ん。
そうなのかな。
想像して、なんとかね、それを作るっていうね。いいかもしれないけど。
バカだなと思ったけど、やっぱ面白いね、ああいう、なんかバカな企画。
いまだにでも、そう、クイズ番組とかで、そういう枠ってあんのかな。それ多分今結構カズレーザーとかが出てる番組とかに、そういう東大生とかがさ、出てくる番組とかに、うんうんうん、いるのかな、おバカ枠って。それいらないのかな、もう今は。
おバカ枠いらないんじゃない？
今はもう本当にガチの、やっぱもうみんなクイズできる人たちの争いを見たいみたいな感じなのかな、うんう
ん、
割と。
それはあるんじゃない？ね。おバカ、おバカって難しいよね。
バカは、ね、深いんじゃない？そこは。
そうそう。
なんかボケっぽくなっちゃうと。
そうなの。そうだよ、ね。
あんまり笑えなかったりも
するね。そうなの。
で、まあその MC のやっぱツッコミの人のやっぱ腕も。うんあれ新助さんの時みたいなね、それもあるだろうし、なんかこう可愛らしく見えないといけないからね、そのバカタレントが、うんうん、そういう風にするのは難しいかな。
浜子テラコのさ、うん、浜子が、
はいはい、
あいつもなんかおバカだから、うん、いたわけ。そしたら初めにあのボクシングやってたからね、うん、浜子テラコが、浜子が僕は青森のパンチドランカンなんでって言うわけ。そしたらさ、うんパンチドランカーの意味が分かってないね、うん、他のメンバーが、
うん、
お酒そんな飲むんですかとか、うん、もうそれがもう まず分かんなくて、うん、聞いたことないとかそっから始まるからね、もう全部その、うん、何も分かんない、その
説明から
説明が
会話が進んでいかないみたいな、う
ん、会話が進んでいかない、だから、うん、そのなんかこっちが考えてたんだけど問題を、うん、でも問題考えなくて、うん、もう全然いけた、おバカって
会話するだけで分かる、
会話するだけで、うん分かる、だから会話するだけで分かるから、会話って分かるとかそういうことを
分かるだろ、さすがに分かる、漫才協会入ってて会話が分かんない、
だからそういうレベル、そっかみたいな、
そうだね、
貴重な人材ですけどね、
貴重な人材だよね、
うん、
うん、でもその人の良さを引き出すのもなかなか難しかったりするからね、まあ、クイズとか
知らないものは知らないからな、
そうだね、確かに。
でもはるかちゃんもさ、
う
ん、一般常識はある方、
一般常識そんな、でもあの、うん、答えろって言われたら、うん、ちょっとわ答えられなかった
りすることあります。なんかそんな気がする俺、
はい、
あはるかちゃん、
はい、
うん、そうだ、クイズ番組とかはそんなに出ないんだ、まだ、
たまにあるんですけど、うん、ほんとその早稲田っていうことで呼ばれるんですけど、うんうんうん、ほんと特に何の活躍もなく
やっぱあのクイズに得意な人ってまた特殊な能力なのかな、あれね。
そうです、ちゃんとなんか勉強してる方がやっぱり、うんうん、
ああやっぱりね、
あの活躍されてますね、
すごいもんねみんなね、うん、ちょっと
なんだっけな、なんか、うん、家にお風呂に貼ってあった、
うん、
紙でさ、ここのなん生産1位とかさ、
ああ
るじゃん、
これそ子供があれでしょ、勉強のために貼ってあるやつでしょ、あるあるある、
そう、ね、あれでさ、はい、あ、じゃあいい、1個一般常識問題、
はい、
世界一大きい湖は、
世界一、
世界一大きい湖、うん、なんだっけ、
世界一、うん、
あ、世界一大きい湖、
世界一どこ、
カスピ海って、
正解、
ああ、
あ、多分カスピ海
カスピ海だから海じゃないんだ、カスピ海はね、湖なんでね、
湖なの、
あ、
で日本は琵琶湖でしょ、
はいはい、
ね、で琵琶湖ってめっちゃでかいでしょ、
うん、
俺なんかそれでカスピ海で琵琶湖の600倍ぐらいの大きさだった、
へ、
ああそうなんだ、うん、
へ、もうそれ最近そのなんかずっと見てんの、風呂入った時そのあれ
おいいですね、
そういうのいいよね。
いいよね。そういうのいいよね。
なん
か地形の話だと、うん、日本で一番、
はい、
土地の高さが低い。だから、あの一番高い山が、うん、一番低い県はどこ？
佐賀。
違う。
あ、違う。
千葉。
正解。
お、
何すごいですね。
よく知ってた。
ちょっと勘です。
勘で。ない
勘で当たり、いや、もうそうなのよ。
すげえよ。
それは俺なんか、子供の新聞見てて、あ、いいな、これ問題と思って、沖縄より低いんだよ。千葉の方が。
沖縄より低いんだ。
そう、だから千葉には熊がいないっていう。話で、
山がない。
そう、なんかやっぱ高いところに住んでるから、うん、千葉だけまだ熊の形跡を発見できてないんですよ。その骨とか足跡とかそういうのが一切まだ出てないのは千葉だけなんだって。
千葉ってそうだね、うん。47都道府県のね、
はい、
国土面積ってあるじゃないですか。
はい、
あれ、1位から5位まで言えたらすごいです。1位はまあ北海道ですけど、
北海道ですね、
2位、3位、4位、5位を俺もあの表を見て、あ、そうだったんだって思ったんだよね。
2位は、うん、確か岩手じゃん。
あ、岩手正解、
うん、
でやっぱ東北強いイメージ。
そうですね、うんうん、大きい感じしますね。
ね、
うん、3位、4位、5位はねちょっと難しいんだよ。
3位、4位、5位難しい、
難しい、うん、
長野入るんじゃないですか。
あ、すごい、長野入る。長野4位、
長野入りますね。4位、
うん、
長野4位か。
4位。
兵庫県とかも結構大きくないですか。
お、
兵庫県はね12位です。
あ、
お
ー、違うんだ。
長野は、あ、新潟とか入んじゃないですか。細長い新潟。
素晴らしい、新潟5位。
いや、すごい、
すごい、すごい、
すごい。じゃあもうあと1個じゃん、
うん、
当てたいな。
当てたいですね。
これは
当てられると思う。
当てられると思う、うん、そんなに難しくない。じゃあ、
まあ、うん、難しい、うん、
山形で。
地図見てたらね、確かに。え、山形、
はい、
山形9位。
あ、くそ。あと一つ。
新潟よく分かったよ。新潟が俺、全然、こんな日本で5番目に大きいんだって、あんまり思わなかった。
けど地図見るの割と好きだから。
新潟でかいんだ
ね。新潟でかいなって思ったことあるんだよ。新潟、長えなって思ったことあるんだよ。
和歌山。
和歌山県は30位です。
平均より
一番ちっちゃいのは香川県で、
あ、そうなんだ、うん、
その46位が大阪で、
うん、
まあ、正解言いましょうか、うん、福島県ですね。
ああ、そうなんだ。
福島県大きいですね。
福島なん、東北の2番目に大きいの、
うん、岩手、福島、長野、新潟、秋田。
なるほど。
で次が岐阜ですから、岐阜もでかいんですよ。
そうか、
面白いでしょこれ。
面白いね、
面白い、
ずっと見てるよこれ。
そういうのいいよね。
こういう、いい、こういうのいい。なんか出してください、一般常
識。ちょっと
急に言われてもね。
一般常識なんか出してください。
トイレに何も貼ってないんですね。
貼ってないの、トイレに。
貼ってないんですよ。
なんで貼ってないの、お風呂に貼ってないの。
何も貼って
ない。今勉強してないから今だって。なんかもう学生じゃないから。
終わっちゃったから。
終わっちゃったんですね。ね、そうです、貼っとけばよかった。
いいね、こういうクイズ。
そうだね、はい、それではそろそろ行きましょう。
ナイツザラジオショーは日本放送で毎週月曜日から木曜日お昼1時から生放送しています。
ラジオ、ラジコでもぜひお聞きください。